ローマ人への手紙第7章です。ローマ人への手紙第7章、14節からお読みしたいと思います。14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。今ずっとローマ人への手紙を読み続けていますが、このローマ人への手紙7章中心のテーマはですね、私ということですね。自分ということです。実は7章ご覧いただきますと、私っていう言葉がたくさん出てくることに気がつきます。7章の一節の初めからですね、私は律法に使え、律法を知っている人々に言っているって言って、私っていう言葉が出てきます。私もですね、いろんなニュアンスで出てくるんですが、とにかく7章はどういうニュアンスであれ私というのが中心です。そこでですね、皆さんがこの私っていう字が出てきたら、この7章全体の中で丸をつけていただくといいと思います。例えば7章の7節から見ると、私はって書いてあってですね、そして私、私とも一節に1回、最低1回、場合によっては2回も3回も出てくるっていうことが分かります。だからとにかく私って出てきたら丸をつけてみるとですね、この7章に何回私が出てくるかっていうことが分かります。それはですね、この箇所ではパウロ、自分が自分のことを言っているっていうことなんです。自分のことを全部罪として悪いことで言っているだけでもないけれども、とにかく私、私、私、私こう言っています。よく会話している人、そういう人いますよね。 話してると あなたのこと話してるんじゃないんだけどって思いたくなるようにですね、割り込んできて私と言いますのでね、でどんな会話をしていても自分の経験と結びつけて話すっていうのはいいんですけども、どうもその人の話が始まるとですね、1回2回は面白いからいいんだけど、まあ、毎回やられるとですね、大体聞き飽きた話になりますよね。それからもう一つですね、あまり楽しくないのはその人の自慢話になるわけですね。そうですよね、私って言ったことを言った時ですね、謙遜に自分の失敗を一生懸命話してくれるっていう人は少ないと思います。私はこうやった、ああやった、そうやった、そうするとですね、まあ、横から見てるとそれはたくさん起こったことのほんの一つなんだけどなと思うけれど、ご本人にとってはね、自分がもうその全てを動かしたかのように、もう全ての基盤であるかのようにですね、お話をされますから、そうすると聞いてるうちにですね、なんか偉そうな顔をしてみたとか、自分のことを怒ってとか、あなたの言いたいことわかるけれども、まあそれだけではないでしょうみたいな感じで人の話をもう聞くっていうことですね。で、皆さん覚えていていただきたいのは、人々は賢いっていうことなんです。人々はみんな自分中心だからね、特にそういうところに言ったらですね、そしたらもうみんな感じますので、私はですね、まあ、こうやって私はって言うわけだけれども、結局自分が喋らない方がいいんだなっていうことを感じます。でも時に聖書は自分のことを語らなきゃならない、または自分のことを信仰とか、あるいは神様と結びつけて、やっぱり反省するというか振り返らなきゃならない、そういう時があるんだということです。パウロは他でも私はっていうことを言ってないわけじゃないんです。一番迫害を受けたとか、他の人はどうであっても、私は神様から本当は喜ばれるような歩みをしてきた、過去もしてきたということを言っています。それは誇らなきゃならないんなら、私は自分のことを言ってもいいと言ってですね、自分の誇りのことも言ったんです。で、自分がクリスチャンとして経験したことも言ったんです。だから私は自分がということを言ってはいけないというふうに聖書は教えているとは思わないんです。本当に信仰の事柄で、失敗も喜びも、それから成功も、それから、自慢話も、時にはですね、していいことがあるというか、したらいいと思います。それが他の人の役に立ち、また他の人に益になるのであればですね、決して自慢話も自慢話ではなく、必要なこととして証として語ることができるということで、私という一人称を使うことが常にいけないというのであれば、聖書はかなり違ってくると思います。旧約聖書もですね、結構、私という言葉は使われてなくても、三人称で書かれていたとしても個人のことがいっぱい出てくるわけなんです。だから自分で語るっていうのとは違うかもしれないけれど、私はそういう人々の事柄が大切なんだということから考えていただきたいと思います。ただしこの7章はですね、どうもこの暗い私になります。それは、パウロが自分の中にある罪という問題と葛藤していることをここで語っているからです。で、ちょっと考えていただきたいんですが、こういう箇所って新約聖書にはないんです。パウロの経験だけではなく、ペテロもヨハネも十二弟子も他の書物であっても、自分の罪深さに葛藤していく、そういう赤裸々な告白というのはここ以外にないと思います。だから、いつもいつもそのことばっかりこう考えても、そのことが信仰の全てでありですね、それが信仰のなんて言うんでしょうかね、セントラルポイントと言いましょうか、中心点であるかのように、持っていくのはどうかなと思うんです。私は、 先週の金曜日ですが、あるホーリネス系といいますか清めを強調する神学校に、招かれて行ってきました。そこでですね、私は自分が最近考えていることを話していいということだったんですが、とってもそこへ行くことを恐れていました。なぜかっていうと、そこは清めといって信仰の罪からの解放ということですね。それを強調している。私が実は行った教会はそういう教会でしたし、そういう中で信仰を持ってきましたし、それが大事だと思っていて、でずっと信仰生活を送っていてですね、清めということ、罪からの解放ということは大事なんだけれども、それはたくさんあることの一つ、特に、信仰者としては一つのプロセスの出来事なんだ。プロセスだからなければならないけれども、ゴールではない、土台でもない、目標ではないっていうことですね、ということを考えてですね、そういうことを言おうかなと思ったけど、そういうことを言うとですね、やっぱり、もうぶつからなくてもいいところぶつかりますので、まあしかしそういうことも言いながら、本当はやっぱりちゃんと言うべきところに到達するようなプレゼンテーションした方がいいと思っていたんです。それはですね、このロマ書の7章がそうだからなんです。ロマ書の7章、私私私って出てきてですね、そして、いつも自分の罪の解放っていうことがここで中心なんだけれども、でも8章でですね、実は御霊が私たちに与えられています、御霊が命の原理です、罪から解放しましたって8章の前半はそれを言ってるんです。で、先ほど言ったグループもですね、ほとんどのキリスト教会が8章全体はいわゆるこの7章の解放、それでピリオドになってしまっているわけですね。ところが実は8章の後半見ると、御霊が与えられたことが清めということよりはむしろ相続、先ほど歌った賛美歌の中にですね、私たちは御国の世継ぎというふうに書いて歌いました。御国を世継ぎであると、相続人であると、でそのテーマが8章の後半に書いてある。でほとんどのこれまでの教会ではクリスチャンたちは御国の世継ぎを未来のことと考えてきたわけです。一番悪いのは何の意味も考えないで御国の世継ぎって歌っている人も多いんですけども、まあ普通聖書の読み方でエフェソ人への手紙などを読んでみると、御国の相続人になったというのは、御国の相続人っていつがメインかなといえば言うまでもなく、死んで天国に行ってからの話なんです。だから御国の保証として、ある訳では手付金として、聖霊をいただいたっていうふうによく言われると思います。御国の保証っていうとね、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、手付金っていうとはよく分かりますよね。土地などを購入したら、手付金ということで、1000万円のものを購入しようとしたら、まあ1割じゃなくて多分10% とか 1% とかね、10万円とか、とりあえず手付金、あるいは一番初めの1割のが手付金っていうのかもしれませんが、全部まあ自分のものにならないけど、これ約束ですよね。これも約束破ることはありません。確実にあなたに与えますとか売りますというのが手付金なんだと思うんです。でも手付金だけでですね、もう自分のものになったとは言えないわけですよね。まだその所有権を享受できない。で、聖霊が与えられたっていうことは手付金なんだ。で、御国の世継ぎだっていうのは、やがて行く御国をこの仰ぎ望んでいる、手付金なんだからまだもらってないんだというふうに読みがちだったというか、これまで読んできたわけです。でも最近はですね、結構いろんな聖書の研究者たちが、御国、神の御国っていうのは必ずしも死んでから後行くところではなくて、イエス様がこの地上においておいでくださって、十字架にかかられてから神の国はすでに始まったんだ、こういうふうに 解説してくれる人たちがいたんですね。で、私たちの教会のことを福音派の教会というんですが、その福音派の教会というのはあまり注目しなかったんですが、福音派でない人たちの中でそのことを言った人がいました。それが C.H. ドットという人です。1950年代に C.H. ドットというのは、イエス・キリストの神の国、それはもうすでにこの地上に来た、リアライズドエスカトロジーという言葉を使って英語で言うと言ったんです。1950年にはですね、そういう書物が出たんです。ただ C.H. ドットという方はですね、まあ、私たちが今日言うところのいわゆる福音派と言われる聖書学者でなかったもんですから、あんまり、こう福音的なグループっていうのは C.H. ドットの本を読むことをしなかったんです。だから、実現した終末論と言いましょうか、リアライズドエスカトロジーっていうことをですね、無視したというよりはですね、気がつかなかったというか読まなかったということだったんです。でですね、ただ同じことを言う人が福音派の中で現れて、初めてそうなんだということを言う事件が起きました。それが1970年代初めに、出てきたところの、これはですね、今名前を忘れてしまいましたけれども、フラー神学校のジョージー・ラッドですね、ごめんなさい、ジョージー・ラッドという人が神の国っていうことを本を書いたんです。この方は福音書の研究家 でこのジョージー・ラッドという人がイエス様から神の国が始まり、そしてイエス様の再臨をもって完成する、だからすでに神様の御国は始まったんだ、クリスチャンはその中にすでに生き始めたんだ、そしてそれからですね、そういう、こう信仰というか考え方というか神学が出てきましたので、それで、いろんな人たちがそうだっていうようになってきたわけです。それが時々私が言うところのオールレディバッドノットイエットプロフェッサーというあだ名のついたラッド教授のことですけれども、すでにイエス様をおいでになって始まりましたよ、そしてやがて完成しますよということを言った、その神の国という理解ですね。そうするとですね、福音派の人が言って、福音派の中でそれが言われると、まあ聖書読む人たちはああそうだそうだって人がいっぱい出てきて、だいたい1900年代の終わりになると、イエス様の神の国終末というのはもうすでに今ここで始まってるんだという理解が一般的にもうなってきているんです。それはある意味で福音派の成長といいましょうかね。だから天国行くだけっていうことじゃなくて、この地上にもやっぱり神の国があるんだということは、1970年ぐらいから大きなうねりがあってクリスチャンの間で信じられてきたんです。でそれはですね、ロマ書の8章にまでいろいろ展開するっていうところまでは言ってなかったんですけれど、実はロマ書の8章の後半を見ると、8章の前半が聖化清めっていうことで終わっていますけれども、8章の後半になると、むしろ御国の世継ぎ相続人、神の子であるというのは相続人なんだと、で相続をすでに受けているということで、被造物も贖いを待っているということで、御霊をすでに受けたということが相続人なんだということを言っているということはですね、すでに神の国でクリスチャンは生かされている、ただ遠い将来を夢見て、ですね、希望を持っている、約束されていると。エホバはもっと悪いことに約束の見込みだからですね、もっと悪いんだけれども、でもクリスチャンもですね、約束っていうことでね、だから死んで初めて天国行くみたいな、ニュアンスっていうのは依然として引きずっていることは引きずってるんですよ、みんな。でもね、そうばかりは考えないで、もっと地上にちゃんと生きてきましょうっていうことが御霊を受けたっていうことの中に出てくると。だからね、聖霊っていうことを実は清めということでもってこの捉えてしまうのが8章前半なんです。でも聖霊を受けたっていうことをですね、神の相続ということで、受けていく、受けたんだと。だから神様は働いておられ、我々聖霊をうちにいただいたんだから その聖霊によって歩んでいくんだということを言っている。すでに相続人としての始まりは始まったんだ。だからもしかしたらこの地上さえ、宇宙さえ、地球さえ、新しい天と新しい地にね、何かの関わりがあるかもしれない。あがなわれるのを待ってるっていうんだからね、何らかの関係はありそうだと。我々の体もね、復活の体いただくのとね、それとこう合わせて類比して考えれば、この地上の宇宙というものも地球というものも、我々が住んでいるこの世界も、実はきっと神天神地と関係があるかもしれない。ここはあんまり変にやると地上楽園でですね、なんか統一教会もエホバもそんな話でなってきてですね、こう千年王国説っていうのはもう向こうの世界に置いといてくれたんだけど、やっぱりもうすでに始まったみたいなね、こと。でそれは別に、最近起こった話じゃなくて、改革派の神学にはそういうことすでにありましたよ。アウグスティヌスの神の国論っていうのもですね、実はそういう読み方ができるんですけど、でさらにですね、あの20世紀の終わりに古代東方のカッパドキアの神学説とかですね、ギリシャ教父の人たちの文章っていうものをそういう観点から読み直してみようかっていう人も現れて、でやっぱりね、昔からの人の中にはああそう読んだ方がいいよねっていうところがたくさん出てきた。だからローマ人の時は8章は清めだけじゃなくて相続人っていう問題のために聖霊があるんだっていうことをね、言って、で、そういう流れの中で清めは最初のところで、その次に相続人のことも考えてくださいみたいなね、この前神学校ではですね、そういう言い方しながら一応、今まで言ったことを否定しないで延長線上でさらに発展させるという風な感じでプレゼンテーションをしてきたわけなんですけれども、パウロのですね、やっぱりこれは、論理の流れといいましょうか、信仰の理解の流れの中に起こっていることです。その上で私っていう問題を扱うこと必要です。これはクリスチャンになる前ともあっても、なろうとなった後でも、私はこれどちらでもいいんじゃないかと思ってるんです。パウロは私はこれはクリスチャンになってから後の自分の姿をやっぱり振り返って言ってると思います。でもそれはですね、クリスチャンになる前からの自分であり、クリスチャンになってから後も同じ問題を持ってますっていうことを言おうとしたんだと思うんです。だからましてクリスチャンじゃない方々はですね、もう私以外全くないわけだから、神様も聖霊も全くないわけだから、で違いは私について悩まないっていうことなんですね。クリスチャンじゃない人は、クリスチャンの人は実は悩むんです。なんでかって言ったら神様のことをね、わずかでも知り始めたし、聖霊のことも少し分かったし、そういう意味で聖書も知ってきたので、私っていう中心の生き方が悩みの中に入っていくわけです。私はクリスチャンである人とない人と基本的にみんな同じなんだ、同じものを持っているんだっていうところから出発するっていうことが大事なんじゃないだろうかと思うんですね。で、クリスチャンになった途端に自分はクリスチャンになる前とは全く別人になりましたと。最終的にそうなんです。第二コリントの五章にあるようにね、キリストにあるなら新しく作られたものだって、その通りなんですけども、でもそこに行く前に、あるいはそのプロセスの中で、古き人と新しい人って出てきますよね。古き人ってまた依然とね、ムクムクムクっと自分の中に湧き上がってくるわけです。だからそこから完全に解放されたというふうになっていくのはやっぱり清めっていうこと。しかも清めもずっと続く問題で、この前言った神学校はですね、清めというのも瞬間的な清めってことをやっぱり強調するわけです。でセカンドブレッシングっていう言葉を使うんだけれど、やっぱりある時清めの体験がありましたかということが問題なんですね。でやっぱりロマ書の7章から8章の経験しましたかということが問われるわけです。多分あんまりそういうことを聞いたことがなくてね、皆さん過ごしてるし、そういう神学校に行ってそういう教科に行くと、いわゆるセカンドブレッシング、清めの経験っていうことが言われるわけです。清めの経験のないですね、あの人が牧師になるっていうことはありえないという評価であったわけです。ところが その進学校で私招かれて、そういう意味で問われたらね、私清めの経験あるとも言えます、ないとも言えると、まあ皆さんと同じですっていう答えは用意はしていったんだけどですね、だけど聞かれなかったからよかったんですけど、本来もし進学校の卒業段階とかですね、その教科の教職にふさわしいかどうか諮問期間を経たらですね、私は合格しないと思います。正直に言えばですね、セカンドブレッシングは大体の人が何月何日どこのキャンプに行ってとか、どこの政界に行ってとか、どこの礼拝の中でとか、あるいは自分のベッドの上でもいいんだけれど、この日が境目っていうようなですね、経験が求められるんですね。で、私はまあそのためにはですね、何月何日のあのキャンプにしとこうかとかですね、それは用意はしてるんですというのは、そういう教会だったんでね、高校生の時に行ったキャンプのあの時ですね、あの木の下でもって祈ってた時、電撃的なその経験はあったんです。で、今考えてみると足がしびれてですね、それでも立ち上がれなかったっていうことだけなんだけれどもですね、でもその時はですね、なんか必要だったからですね、やっぱ神様が精霊によって打たれるって、雷に打たれちゃ困るけど精霊には打たれなきゃいけないと思ってですね、で木の下で一人で静まって祈ってね、でそれで、あ、なんかやっぱりこの御言葉だなって、やっぱりね、いいメッセージを聞いた後、そういう経験したいと思って行ったわけですよね。で、まあそれらしきちょこっとした気分になったということがありましたので、まあそれを教会では言うようにしないとですね、先輩の先生やクリスチャンたちからは変に見られることがあるので、一応そういうふうに言ったんですが、自分の内心はあれは嘘だよなと思いながら実は来ました。だから自分がやっぱりそういうことってのは、そう思ってることって語れませんよね、実際にはね。それは当然のことですが、で、実はそのセカンドブレッシングっていうのはある時大きな経験としてあるのかどうかっていうことはね、それは経験した人たちはやっぱりあるって思ってるんですよ。なかなか経験しない人はそういうものはわからないってクエスチョンになって、少なくとも全ての人がそうならなきゃならないとは思わない、そういうふうに、まあ、アジャストしていくわけですよね。で、そういう、それからクリスチャンになる前とクリスチャンになってとの、これやっぱり違いもあるんだ、クリスチャンが清められなきゃいけないんだというふうに、セカンドブレッシングっていうのはこう考えていきます。で、まあ、その辺のことはですね、大体は自分の経験と自分が育った教科、教えられた事柄で理解しますので、私は大事なことは絶対化しなければいいんだと思います。どうぞ自分の経験とですね、自分の信仰神学とを否定されたと思わないでいただきたいんです。もしですね、みんなどんなこともありうるよって言ったら、自分が否定されたと思ったらですね、これは生きていけません。やっぱり他の人認めるけど自分のことも認めるっていうことは自分にとっても大事なことなんです。で、何もそれをですね、一般化してどうでもいいっていうふうに考える必要はなくて、それが自分が育った信仰体験であり考え方である。で、みんな微妙に違っていますので、今一つの教会に育ち、一人の先生にだけ育てられ、そしてですね、一つのグループの中にだけずっと生きているっていう人はもういませんので、あらゆる教会と交わりもあれば、学びもできれば、体験することもありますので、だからそういうものをですね、学んだり聞いたりしながら、でも自分が通ってきたところを大事にされたらいい。それは自分、神様が自分を置いてくださったね、恵みの中にあるのですね。もうああいう経験も、こういう経験も、そういう経験も、時には違った経験も、時には間違ったような経験も、私はエホバの経験であっても、やっぱりその人はその人らしく本当の信仰に近づくために役立つはずだと思います。だから、でクリスチャンになってからの話ですけれども、今エホバのこと役立つから頑張ってねとは言ってはいけませんけれどもね、でもこう振り返ってみると、あれもあったから今の自分の信仰はこう気づけたんだよねっていうところ必ず出てきますので、そういうものをネガティブに捉えないでいいと思います。で、この私っていうのは何だったんだろうか。パウロはですね、やっぱりここで自分の内に出てくるですね、良心、このパウロの両親はおそらくユダヤ人として育てられ、神の律法を知りながら、ただ単に神の律法だけではなくて、さらに自分の両親が働いて、その両親から見た罪の意識だと思います。 でユダヤ教から見る罪っていうことと、パウロはここでローマ書の7章で出てくる罪の意識とやっぱ違うんですよ。違うっていうかですね、あのユダヤ人のユダヤ教の人たちがみんなこのローマ書7章の経験するかって言ってしてないんですよ。してる人もいるかもしれないけれども、むしろやっぱりパウロ独特だと思います。それはパウロがユダヤ教の律法の中でユダヤ人として育ち経験していきながら、決してそれだけではない、やっぱり聖霊が内側においでくださり、聖霊がその人に良心を通して光り示してくださった罪の意識、これは私はクリスチャン独特なものだと思います。この本性はもちろんクリスチャンになる前からのものですが、罪の意識というのは私はやっぱりクリスチャンになってから変わってくると思うんです。クリスチャンじゃない人はですね、やっぱり、どういうのもいい加減ですよね。でクリスチャンのもいい加減なのいるけどもですね、でもクリスチャンになるとやっぱりどこか本来の人間性というかあるべきだ。カントという人はですね、やっぱり人間には良心があるって言ったんですよね。で理性の世界では神信仰というか宗教心って起こらないけど、良心ではあるって言ったんですよ。でその場合ですね、やっぱり私は聞かなきゃならない部分があるかなと思うんです。普通カントは哲学者と考えられるわけです。でもカントはですね、本当は倫理学者であるっていうことに誇りを持ってたんですね。それが実はあの良心の問題、実践理性の問題だったんです。カントの哲学で有名な本に純粋理性批判と実践理性批判とあったわけです。で純粋理性批判というのは哲学だったんです。でも、実践理性批判、実践理性なんてね難しい言葉を言うんだけども、それは要するに分かりやすく言えば良心だったわけです。で一体良心って何者なのか、本来それ合ってるのか、あるいはこう刑事的に上から来るものなのか、あるいは教育によって変わるものなのか、影響されるのか、ね、やっぱり教育受けないと良心も鋭くなっていかないってところもあるわけです。信仰生活を送っていくとやっぱりですね、だんだんだんだん良心が尖っていくっていうところもあるわけなんです。だから良心は初めからですね、なんかこう天から降ってくるようなもう完成されたものっていうより、私の中にある知識やそういうものとのね一緒にこう育っていくようなものであるとか、そういうような要素もいっぱいあるわけなんです。でそういうようなことをですね、やっぱり良心っていうものをこう考えて、でしかも理性だけでは違って、理性ってあんまり価値判断しないんだけど、良心っていうのがね結局価値判断をしていくっていう、なんでそうなんだろうか、生まれつきあるんだろうか、教育の結果起こったんだろうかということですね。生まれつきなのか教育なのかっていうことをですね問うのは人間の中にあるのは、これもうずっと19世紀から20世紀にかけての問いだったんです。例えば一番よく論じられたのはヴィットゲンシュタインの言語学。言語っていうのはですね、教育した結果出てきたのか、生まれつき持っているのか。で世界にこんなに普遍的にね、英語であろうとドイツ語であろうと日本語であろうとアラビア語であろうと何であろうと、やっぱり主語があり述語があり形容詞があり副詞がありね、でそう分析すればそうなるんだけれども、構造があって、で述語が初めに来ると真ん中に来ると終わりに来るとかいろいろあるにしても、とにかく言語の原則ってね、どう考えても人類普遍であると。そうすると一体どうだったのか、生まれつきなのか教育の結果なのか、こういう問題を一生懸命考えてヴィットゲンシュタインっていう哲学者がいました。で彼結局結論はですね、生まれつきであり教育であり両方だったと。まあね、いろいろ哲学して私分かったことはですね、まあ、結局いろんな偉い人が言うっていうことはね、両方あるって考えたら一番ね、あのいいんだっていうことが分かったんです。で大体あの議論の過程ではあれかこれかになりますよね。でね、あれかこれかってね、両方とも立派な方学者が言うわけなんですよ。でね、それなりにやっぱり両方読んでみると理屈が根拠があるんですよね。だから素人はですね、どっちか一方にくっつかないで、やっぱり両方偉い人が言うんだから両方こう自分の中で、まとめていい。でね、 学者としてね、論理の一貫性っていうことをね主張するときはあれもこれもっていうのはダメなんですよ、ね、学術論文を書こうとしたらね、それもいいこれもいいと両方まとめていきましょうっていうのはですね、やっぱり自分のね論理にオリジナリティにならないわけでしょ。だからこれがいいっていうところを一旦取ってね、もうそれのいいっていう根拠が薄ければいっぱい貯めてね、これはこういう意味でもっといいんだってこう言わないと、学者の世界っていうのはやっぱり生き延びる術がないんですよ。そういうことできる人はやっぱり学者の世界で生きられるんだけど、牧師をやってしまうとね、そういうふうにあれがいいって言っちゃうと敵をいっぱい作って伝道ができなくなるっていうかね。だからね、まあ、あれもいいんじゃないでしょうか、これもいいんじゃないでしょうか、私は専門家でないから分かりませんみたいな顔してね、でやっぱりやっていくと福音を聞いていただけるっていうことが起こるっていうことがね、40年牧師してて、到達した結論でした。で内心はね、あっちの方が良さそうだとかこっちの方が良さそうだっていう気持ちはいろんなことやっててあるんだけれども、まあ言うとね、そういうそこまで思ってない人っていうのいますのでね、だからで喧嘩するときはどっちかに、スタンスを決めてね、で言ったら、で物事をね新たにね、なんか問題を起こしてね、こっち側にでも少しバランス取らせようかと言ったらね、自分がバランス取って言ったらですね、誰もバランス取らないんです。自分が一方に、傾いてですね、極端なこと言うとね、あの先生変なこと言ったな、でまあまあでも聞くべきことあるなって、やっとバランスを第三者は取ってくれるわけですね。だからどっちの立場でものを言うか、今どういうところで置かれているかっていうことでいろんなプレゼンテーションっていうのはしていくわけですよね。で、ここでもって実は結論としては、クリスチャンが持っている以前の罪というもの、それをクリスチャンになってから後もやっぱり罪という問題が残っていて、そして生まれつき確かに良心もあるけれども、でも天からの光、聖霊の光によってやっぱり研ぎ澄まされた罪の意識っていうのがあるんだ、やっぱりそこからの解放、これが御霊によって解放されることなんだということですね。欲望というのが全て悪いわけではないことは言うまでもないことなんです。食欲、性欲、生存欲、場合によってはですね、まあ、名誉欲っていうとですね、やっぱりすごく問題ね、名誉っていうことがどうかと思いますけど、私はやっぱりですね、誇りっていうものは人間にとって大事なんじゃないかと思うんです。自分やっぱり誇っていくっていうかね、で神様は栄光と誉れの冠を授けたって言ってるんだから、やっぱり人間は本当は栄光と誉れ受けるんだと、神様に与えられるべきもですね、被造物の支配なんていうのは栄光と誉れの冠なんですよ、エブリテって感じはね。そうするとね、やっぱり私は人間っていうもの、そもそも本当は大切なすごい、誇っていいものなんだということをね、やっぱり持っていく。でもまあプライドって言えばね、非常に、悪い意味になってしまう。でプライド高いみたいなね言い方すると、でもやっぱり、自己肯定とかね、自己承認とか、まあ、いろいろなことで言いますけども、心理学的にね、でも私は神様が自分をとっても素晴らしいもの、大きな期待持って作ってくださったんであって、決して天国の片隅に置いていただければ感謝でございますみたいなね、そういう信仰生活は送らない方がいいと思うんです。年を取ってきたからどうだとかね、あるいは自分はこうだからああだからってもうあげないで、やっぱり神様は私に期待しておられるんだと。で他の人のいろんなことまであんまりね、思い煩わなくてもいいと思います。迫害している人はどうだろうか、病気の弱い人はどうだろうか、試練に遭っている人はどうだろうかって、そんなことを考えてね、だんだんだんだんこう自分が惨めになっていくようなんじゃなくて、私は自分が与えられたものの良いところを神様は期待しておいてくださっているんだから、こうなりゃ打たれるから、それまではまあ頑張って、自分を、プライドを持って生きた方が僕はいいんじゃないかと思うんですが、そういうことを踏まえた上で、ね、自分の欲っていうか、人間としてなければ生きていけない、欲があるから喜んで生きていけるわけなんですよ。でもその欲が間違って使われたり捨て を超えてしまったり、やっぱりある部分で私はその欲に対してボーダーラインはあると思います。それがやっぱり良心ね、照らされることだと思うんです。まあ、考え方においてはできるだけね、他の人を受け入れていく必要があると思うんですけども、やっぱり自分の生き方っていうのはね、どんなことでもやっぱり自分で自分精霊に導かれた信仰的にやっぱりちゃんと線引いて、そしてそれに従って本当に葛藤しながら神様の道からをいただいて、やっぱり勝利を収めていくっていうか、信じて勝利を得ていくっていう生き方ですね、これを私は精霊は教えてくださっていると思うんです。で、一人一人がどんな欲とね戦わなければならないのかって、やっぱりね、年代によっても違うでしょうし、立場によっても違うでしょうし、自分にとってこういうこと大きなね罪との戦いっていうことに入ってくるけれども、まあこれは卒業してしまったみたいなところも場合によってはあるかもしれない。そしてまた、いや障害これつきまとってるよね、あの人にはつきまとってないのに私にはつきまとうよねっていうことがいっぱいあるわけなんです。で、多分私はクリスチャン生活の中にそういう問題ずっと死ぬまでありながら、でも精霊がいつも共にいてくださり、うちにいてくださって、いつでも清めてくださる。だから自分自身でもう消えちゃったからなくなったっていう形でね、清めがあるんじゃなくて、たとえ本性は生きている限り欲望があると同じなんだから、それと同じように戦いの部分はあるけれど、精霊が私を導き助け介護してくださるんだという生き方がこの7章から教えられていいと思います。じゃあしばらく黙祷して。